基本的にね、私の考え方はやはり体っていう生きたものは私たちが頭の中で持って思っていること考えていることとは別のところで動いてつながっている部分とつながっていない部分があるって考えるんですね。だからよく、まあ、今心理学が流行ってるから心の声を聞きましょうとか体の声を聞きましょうっていう言葉が出てくるんだけれども、体の声を聞くっていうのはやはり一番本能に根付いたところで体の声を聞いていかないと、どうしても私たちって目でもって食べ物を選んだりで、今までの習慣性でもって食べ物とかその言動したりっていうのをするから、そのためにどうしても体との折り合いがうまく取れなかったりするっていう傾向があるんだなっていうことを、私自身小さい時から小児リウマチで、高熱病で小児リウマチになって全身がずっと痛く、50年間もう一心でもってリウマチを治すリハビリをずっとしてきて、今痛みが止まって30日で分かったことが、体は体そのもののシステムの動きがあって、私たちが思っているのとは違うところで動いているっていうのがあるっていうことも感じたんです。で、一つ思うのはやはりどんなに体が嫌がってても体は私たちがやることについていかないといけない、ね、絶対裏切ることができない。でも私たちは頭で考えたり欲望とかいろんな感情の動きで体を裏切ることって多いのね、うん、でそのために自分自身が生きるっていうところのバランス感覚を見失うっていう要素があるのかなっていうのを、今こうやって見て客観的にこう50年間のリハビリを見てると思います、うん、で一つはやはり本能に戻るっていうところは、裸足で歩く、これはもう絶対に必要、うん、私はもう毎日裸足で朝歩いてるので、今までずっと2時間朝もう体が固まってもう起きるのは怖いぐらい固まってたから、でそれをほどいて2時間リハビリして、で歩けるようになって、そして外にまたリハビリしに行ってっていうのをずっと続けてて、思うことはやっぱり生き物やから引力と重力の関係って大切なんですよね、うん、だからどれだけ自分の体を感じて、で存在感として重さがリラックスして感じれるかどうか、でそれと足の裏から引力を感じれば感じるほどエネルギーって返ってくるんですよね。これも物理的な現象でも分析もできることやし、だから裸足でこう本当に地球とつながっている、自分は地球人だっていう感覚を地面とつながって裸足で感じながら、頭のてっぺんはもう大空、そして宇宙だから、もうどんなに高く広がって伸びても誰にも迷惑かけない。だからそういう解放される感覚、自由な感覚、これとのバランスが自分の中に必要なんだっていうことを自覚しました。
ということは、裸足は下駄とか草履履いてたらあかんのですか？
それはそれや。
それはそれ。
うん。うん、それはまあ別の鍛え方でしょ、バランスのね。でも裸足で歩くっていうのはやはりこうなびかないと、足がなびかないと石とかあったら痛いって感じるでしょう。でも私砂利道も裸足で歩いてるんですよね、うん、そうそう、うん、そしたらもうか足全体がもう本当にこうなびリラックスしてなびくようになると、うん、足がもう絶対硬くならない。
硬くならないですか？
はい、大事ですよね、
うん、でやはり足が硬くなると循環が悪くなっていくっていうことも発見しましたね、
うん、そうですよ。そこまでさ、まあ、最初は絶対足痛いですよ。
もちろん、ね、
今ふと思ってたけど神の神社のあの行って話したら砂利だからちょうどいいかなと思ったけど、
うん、痛いよでもね先ほどね寺田さん言われたようにね、あの癌を怖がらないようにって言われたでしょ、うん、でも本当痛みを怖がらないようにです、うんね、痛みっていうのはやっぱり私たちに何か伝えてくれてるんやから、だからその痛みがあるっていうことが感じなくなった時に慢性っていう言葉があるでしょう、うん、肩こりでも慢性になっていくとあのリンパ循環悪くなって体液循環悪くなっていくから、だから痛さがどういう痛さであるかっていう区別ができるぐらい自分の体と親しくなるっていうのは大切なんじゃないかな、
うん、まあちょっとでもそれは訓練した方がよろしいな、そしたらね。
そうですね、ね、もう私はもうあの不老不死っていうのはどっから来たかって思うのはやはり考え方をどんどん変化させていって新たな自分を発見するっていうことじゃないかなと思うんですよ、うん、だからまあいろいろとな、なんていうかな、あの一人一人まずは DNA が違う、
はい、
うん、でということは要素は両親おじいちゃんおばあちゃんからもらってても、私の場合だったら3代リウマチ続いてるんですね、
う
ん、おじいちゃんからね。だからおじいちゃんが唐辛子食べながら私にお前もリウマチになるから唐辛子ぐらい食べられないといけないぞ、体は中から温めるんやって言って唐辛子渡されて、それ食べてめっちゃ辛い熱いって頭から煙出るって思った時から絶対これを食べれるようになろうと思って、やはり食べれるようになったら、うん、もう今それに感謝してますよ。おじいちゃんが胃がんになってもあのそれでもリウマチも両方出てても自転車で東向こうから京都まで自転車サイクリングしたりとかしてたんです、うん、85歳の83歳の時に、
うん、それ本当にあの訓練したらその辛いとこから食べられるんですか、
うん、だからみんな訓練やと思う、うん、でそれをなんか自分のシステムがどこまでいけるかっていう鍛えていくのに、あのどうしても限界を作ってしまうでしょ、これが普通やとかこうやないといけないやっていう規制ね、でそのために自分自身のことが知れなくなったりしてるんじゃないかなって、でそこで知れなかったらやはりバランスの取り方も固まったところでしか取れないから、でも本当だったらもう少しもっとあるのかもしれない、その可能性を広げるのは自分にかかってくるから、健康っていうのはいつでも今がスタートで無限に成長し学べるっていうことじゃないかなと思うんですよね。
でもその自分ではどうにもしようがない環境、空気汚い、水汚れてる、一番肝心なそこら辺がねこう汚染されてきたら、それに対して体制を作るしかしょうがないですよね。
体制を
自分自身でね、
うん、
作らない限り病気になっていきますよね。空気、水っていうのは一番肝心な、なかったら生きていけないものですよね。だからそこら辺をどうか、私たちはどうすればいいのかって、
それはもう綺麗に越したことないでしょ
今日でもうそれどんどん変わっていくわけですから、
うん、
まあ、言それに適応する種が残っていくというのか、うん、そういうようなことになるんですかね、
う
ん、
そうなるんだと思いますよ、
ね、で、
うん、
その火星でも金星でもひょっとしたらそれに、ね、対応して生きているものがいるかもしれない、
まあ、でも
地球の限界あの考えていくとそう、うん、ダメだ、絶対生きられないと言ってますけどね、まあ、分かりませんけど、
まあ、そういうことでその環境に順応していけばずっと長生きできるわけですね。
そうやね、
ね、
うん、まあ、ミューテートする、ね、どんどん進化して、
そんならもう明日から裸足で歩きますちょっとぐらいは
私京都裸足で歩いてましたよ10代の時。
ああそう、
うん、コンクリートの上
暑いですよ夏、
おでも慣れる。
いや若い頃で最近海行ったことないですけどね、砂浜暑いですから、もう水入るまで砂浜歩くだけでも暑いです
よ、
うん、
だから慣れですよ訓練
分かりました、ありがとうございました皆さんも頑張って訓練しましょう、
まあ、マイペースで、
はい、ありがとうございました